ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。さあ、この番組は極楽とんぼの山本さんが岡村さんとのコラボは事務所 NG 芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。そうなんですか。
いや、どうなんですかね。コラボは事務所 NG、 これはね、事務所の人にはそういうことは私は言われてないですし、
はい、
岡村さんがね、密に事務所の何人かの方に言われてるんだったらそうなのかもしれませんけど、
はい、
でもコラボが禁止っていうのはちょっとね、違うとは思うんですけどね。
一応山本さん的にはそういう認識は受けてはないって、
全然ないです。
あ、そうなんです。でもなんか、はいはい、今月11日の深夜放送のナインティナインのオイルナイトニッポン、でナインティナインの岡村さんが、極楽とんぼ山本圭一との共演を事務所から止められていると確かに語ったそうです。
へえ、私聞いてないですからね。まあ本人がどう言うと、大体こういうね、なんすか、切り取り、
はい、
切り取りっていうのは前後の話を全部聞いた上でじゃないとわからないじゃないですか、はい、よく記事にされてね、その部分だけ切り取られて、でそれをね、まあツイッターやらなんやらであれは違うとか、なんか YouTube の動画でもね、
はい、
あげられる方っているじゃないですか。
いますね。
だからね、まあ岡村さんと私が直に会って2時間ぐらい話をしてみないことにはこのシーンはどうなのかがわからないです。まあラジオで言ったというのはその部分はあるのかもしれませんけれど、
はい、
あくまで、うん、まあ私はね、まあ岡村さんともね、まあ、デビュー当時から、
はい、
よく知っているので、
はい、
まあ間はねちょっと抜けてたりして知らなくなった部分、また報告をね、怠っている部分とかございますよ。結婚したとか、はい、子供が生まれた的なことをね聞いてなかったりする部分もありますけど、
はい、
まあ人間の根本はそんなに変わらないと思っているので、
うんうん、
まあ話をすればいろんなことも分かってくるんじゃないかなと思ってます。
もう二人にしか分からない、ちゃんとした絆もあるだろうし、
まあ絆とかね、お二人にしか分からないって言ったらちょっと、鼻がむずがよくなるんですけど、
なんでですか？
そういうことではなく、
はい、
まあお互いもう50を過ぎたジジイですから、
ね、
まあそうですね、20歳そこいらで知り合ってからの、
はい、
年月っていうのがあるんで、
はい、
NG っていうのはあるじゃないですか、
はい、
まあ彼独特な言い回しじゃないでしょうか。
あ、
まあ、それに対して私が言った言わないを、
うん、
まあそこを切り取ってるっていう話じゃないでしょうか。どうなんでしょうか。逆に聞いてるリスナーの方々はどう思ってるのかをお便り頂戴です。
間違いです。まあ、でもそういう話になったのも、岡村さんがケイチョンフェスイン小樽で、前説だけをやってくれて、山本さんに会うこともなく、ドンチョの前と後ろで空気だけを共有して帰られたというところから、この話題がいっぱい広がっている。
まあ袖で一瞬会ってるんですけどね。ドンチョから帰ってきて、
はいはい、
袖で一瞬会ってますけど、そのまま私もシンディ武田ももうオープニングが始まるからって追い出されたんで、
はい、
まあ、舞台の上に立たないといけなかったんで、
うんうん、
まあね、私は見るものだと思ったら本当に帰りましたっていうのもその後聞いたんで。
それを今日たまたまこの収録日が、まあ放送日より少し前なんですが、たまたまその日の生放送で、まあスッキリに出てらっしゃった、まあ VTR 出演かなでされていた岡村さんが、またこの慶長フェスの前説の話題を出されていて、
ちょうどね、だから私はもう名古屋へ向かうための準備をしたりしてたんで、
そうそうそうそ
う、もう10時過ぎはもう新幹線乗ってましたんで、
そういうことですね。
その間にそういう話が スッキリ内で行われてたっていうことですね。
そうですよ。でそれを受けてスタジオでも、あの加藤さんが改めて、まあうちの相方山本がケイチョンフェスっていうのをやってるんだけどっていうことも話題にされていて、であの天の声さんと一緒にこうクロストークなんかをされながらケイチョンフェスのことも PR されてましたよ。愛があるなと思いました。
いやいや PR というか、まあいやそもそも小樽でやってるっていうのは加藤さんの、まあ地元ですからね。あの人夏休みだったんですよ。
え、しかも北海道に旅行に行ってたんですよね。
北海道の旅行に行ってたらしいんですよ。それも前日前々日ぐらいから入ってるんだよ。前日か前日北海道に入ってて、その日は旭川動物園ですね。
普通に休みしてる
に行ったっつって、
はい、
行ってたんかなですよ。で一回網走の方に上がったって言ったんかな、
はあ、
だから知床の方からその日から小樽に向かえば出れたんですよ。それを予定が変更にならなかったっていう言い方を家族会議で決めたとは言ってましたけど。
ああそういうこと。そう、岡村さんも小樽だし、当然加藤さん出るでしょうと、
そうなりますよね。知ってますから。
はい、
でめちゃイケで小樽も行ってますからね。
はいはいはいはい、
だからまあ懐かしい場所だっていうのを岡村さんも分かってますし、
はい、
そこで私がやるんだとしたら、加藤浩次は一瞬でも出るんじゃないかっていう気持ちはありますよね。
それはみんななんとなくそわそわしながら待ってたと思います。
みんなだからね、ほんとね、夏休みで浮かれてるだけだったんです、あのお二人は。まあ岡村さんはね、前後が何やったかは、まあ、多分夏休みなのかな、なんか仕事で来てたとは思えないんですけど、まあまあうちらがねそのオファーを出したっていうか、そのあのプロデュースをした東堂というね、あの、はい、ジンギスカン富士屋のオーナーがね岡村さんが食べに来た時に酔っ払ってたのをいいことに出てくださいよ、
はい、
分かったよっていう話をそのままね、会社に伝えたら、まあ、それはね、まあ、男気というか、まあ、約束ですよね。
え、東堂さんが、そのプロデューサー的立場のと感覚で話したわけじゃなくて、お店に普通にお客さんで来た状態の岡村さんに、
そうですよ、
話したんですか。
岡村さんが来てたんですよ。岡村さんが来てて、はい、吉本のマネージャー陣たちとなんか歴代のね、飯会をしてたんですよ。
はいはいはいはい。
ほんでそんな矢先に、はい、緑町の小屋地って東堂がやっている、
はいはい、
あの生配信の YouTube が、10時以降に始まったんですよ。そしたらもうお店が終わった後にまだいたんで、はい、うん、その生配信に対して岡村が横からチャチャを入れ出したんですよ。
あーサービス精神がすごい、
今酔っ払ってで十何年ぶりに来たみたいで、
はいはい、
んでそこで東堂が言ったんですよ。岡村さんじゃあ来てくださいよっつったら、出るのはやや前説ならええわみたいな話をそこでしたんです。
え、生配信でもう撮られちゃって、
生配信でもう撮ってるんですけど
証拠も残ってますよ、で言ったでしょう、
はいはい、
引くに引けなくなって、まあまあ、男気、
ね、
岡村さんは出てくださったっていう超サプライズな、
そうなんですね。だから私はねお礼をしにその火曜祭ですかね、岡村隆史がやる、はい、それに行かないといけないかなと思ってるんですけど、 お礼にね、
はいはい、
だけどセキュリティが本当にすごそうなんで行けそうにないんですよね
乱入止められちゃう。でも歌謡祭ってことは歌いに行きます？
いや、なんか武田真嗣は出るみたいなんですよ。
あ、そうなんですね。
武田真嗣は出るっていうなんかで、なんか誰かのコメントで出てはいたんですけど、
うんうん、
私はまだ何も来てないので。
あれ、でもこれももしかしたらね、こうなんか世に出る時にはあっっていうサプライズになるかもしれませんから。
まあそうですね、わかりました。ちょっとなんか、
いやー楽しみ、
わかんないですね私の場合は
ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても 山本さんの気分でサイン入りのステッカープレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
山本さん、
今日は何ですか？
今日はですね、好きなジャンルだと思います。キキバニラアイスです。
キキバニラアイス、
はい、アイス好きですよね。
アイス大好きです。
もう相当食べてると思いまして、
キ
キシリーズはいろいろやってきました。コーラとかね、コーヒーとかやってきましたが、バニラアイスクリームでいきたいと思います。
バニラが何種類ある？
今5種類スタジオにご用意しました。
これですね。
で、今まではキキなんとかっていうと1個最初に飲んでみて他を当てるみたいな、同じものを当てるだったんですが、今回はまあコンビニとか皆さんが手軽に手に入るバニラアイスを5種類用意して、ズバリどれがどのアイスかをもう一個一個全部当てていただきます。
なんだなんだですよ。
なんだなんだですか、あ、もう見た感じから色も違いますけど。
あれ、これ名前が書いてあります。
はい、名前は紹介します、明治エッセルスーパーカップ、
はい、
セブンイレブンに売っていますワッフルコーンのミルクバニラ、それから同じワッフルコーンのバニラなんですが、金のアイスのワッフルコーン、
はい、
とロッテの層、それからハーゲンダッツのバニラで、はいはい、5種類を用意してみました。
なんだ、もうクソ簡単でしょこんなの。
結構見た目で、
あの見た目はね、今パッと5種類全部並んでますけど、
はいはい、
どうだろう、
でもちょっと違いますね、色合いも、
もうでも大体わかりますね。
本当ですか、
はい、
じゃあちなみにカップに番号書いてありますので、1番が何、2番が何っていう風に当てていってもらいたいという風に思います。まあほとんど山本さんはコンビニアイスめちゃくちゃ好きで、とにかく食べてるっていうお話だったので、はい、
これ写メ写してツイッターしたらいいんじゃないですか。ツイートしといた方がいいんじゃないですか。
あら、
これ
写真で、
写真で、だってこんなのなかなか見ることないでしょこんな5種類を番号まで。
山本さんと一緒に行きます。はい、チーズ。バッチリです。色の違いも結構。
こんなのだって簡単でしょ。
いやでも結構私層だけは分かるんじゃないかなと思ったんですけど、その他ちょっと微妙かなと思ってますけど。
いやいやいや、全部食べれるんですね。
あ、食べていいです。
あ、そうですか。
全部食べて、どれがどの銘柄かっていうのをちょっと紐付けしてみてください。じゃあ何番から食べます？
1番から、
あ、1番から順番にいきましょう。1番結構白さの際立つアイスクリームですね。
あ、何、食べたことある、
食べたことある、お、
めちゃめちゃ食べたことある、
めちゃくちゃ食べたことある、そんなに普段から食べてるやつ。どうだ、美味しいです。
うまい
食後のアイス、
はい、はい、続いて2番、
はい、続いて2番、2番ちょっと色味がもう全然違います ね。ちょっとこう黄色に、黄色みがかってる感じのアイスクリームですか。
あ、食べたことある、
これも食べたことある、
うん、
どうだどうだ。あ、でも私なんか見た目で結構いける、
めちゃめちゃ食べたことある、
めちゃめちゃ食べたことある、そんな食べてます。
うまい、
うまい。2番も食べたことありそう、
3番いきます。
はい、3番お願いします。
めちゃめちゃ食べたことある
全部食べたことあるよ。ちなみに私 1,2,3番見ただけで全部わかりました。何か、
はぁ、
答え見なくても。
嘘つけ。
いや、わかりました。これちょっと見た目もね、この表面の感じとか、色味で全然やっぱアイスクリームってね、バニラって言っても
違う。なんで色味であなたわかんの。
いや、わかりますよ、 メモが
4番いきます。
はい、4番お願いします。4番ちょっと雰囲気違いますね。あ、ちょっとなんか食べてる感じのこうなんていうんですか、
めちゃめちゃ食べたことある。
これも食べてます。さすがセブン2の山本さん、
めちゃめちゃ食べたことあるよこれ。
はい、本当ですか。
うん、
ちょっとなんかしっかりしてる感じがしますね。
うまい、
うまい。4番うまい、
うまい、うまい、
まあ、全部うまいけどみたいな。
最後いきますよ、5番。
はい、5番お願いします。
だって
ちょっと柔らかそうな感じ。
あ、
お、どうです。
食べたことない。
食べたことない。
あれ、
食べたことないものが1個ありました。5番
ちょっともう1回。
はい、1番にちょっと戻ります。どうだろう。
あれ、味が混ざってる。
あれ、スプーンですくった時に混ざってます。そんなことないよね。味が混ざってるってことは似てるってこと。
あら、
あら、次2番もうちょっと食べてみます。お、心がだんだん。3番と4番は結構早めに決まりましたね。
うん、
何にするか。
3と4はね、
うんうん、2番ちょっと今悩みながらですけれども、
うん、
そして5番がちょっと悩ましい。いつになく真剣な、なんかちょっと聞き渡してますね。
4番も1回、
4番も1回。食べたことありそうですか。
めちゃめちゃ食べたことある。
めちゃくちゃ食べたことある、うん、4番。
3番ね、
うん、はい、3番。3番どうですか。
めちゃめちゃうまい。
おかわりいります。
はい、
おかわりいるって。どれ、何番おかわり欲しいですか。全部、
1番と5番ください。
1番と5番がちょっと微妙だと。じゃあちょっとね、あの蓋出しちゃうとあれなんで、
1番と5番と3番、
まあ、全部入れてくればいいんじゃないの。ただのおかわりじゃない。
いや、これ当てに来てますから。
あ、そうそう、結構ね真剣に、いや、いつになく真剣感を感じます、う
ん、めちゃめちゃ食べたことあるもん。
本当ですか。
うん、
でもちなみにラインナップ見てみて、
ええ、
一応一通り食べたことありそうなんですか。
はい、まあ明治エッセンシャル、
エッセルスーパーカップ、
はいはい、セブンイレブンワッフルコーンミルクバニラ、
うん、
セブンイレブンワッフルコーンミルクバニラ金のアイス、
はいはい、
ロッテソー、うん、ハーゲンダッツバニラと書いてありますけど、
はいはい、
まあ、ロッテのソー、
うん、
ハーゲンダッツバニラ、
うん、
でエッセンシャルスーパーカップ、この辺エッセルスーパーカップ、この辺はまあ食べてましたよね。
あー、はいはい、はい、馴染みのある味。
セブンイレブンワッフルコーンも、
はい、
これ食べてはいるけど、この金のアイスとこの違いっていうのをね、
レギュラーと金のアイス、まあ、ミルク含有量が違うのかどう違うのかって感じですね。
ロッテの層はまあよくできてるもんますよ。
ああ
、あれを一番最初に食べたのはいつだろう、まあ、20年ぐらい前ですよね、はいはい、もっと前かな。もう画期的でしたよね、
あのこうシャリッとした感じ。
あれを食べた時に、うん、バニラアイスの概念が変わりましたよね。
確かにそうかも。
なんかちょっと、
はい、
真夏に食べると、うんうん、なんか甘ったるくて口になんかこうバニラが残る、
わかる
感じが、ロッテの層を食べた時に、
はい、
その残ってる分も全て分解してね、
わかるわ。
なんか俺もう大人買いしましたからね。家に
やっぱそうなんですね、なんかアイスは本当に食べるときは美味しいけど、うん、後味感で結局最後にお茶を飲みたくなるけれども、
そう、ね、うん、ロッテの層っていつからかな。だから
いや、でも確かに私も小学生中学生ぐらいの時かな、そうするとやっぱ20年 ぐらい前ってことですね。私も見てみよう。いつからあるんだろう。本当衝撃でした。
そうなんですよ、ロッテの層。
あ、99年ですって。あ、意外。
ね、
あ、ちょなんか23年前、そう、本当20年ぐらい前ですね。
ね、
はい、ラクトアイスの中に
99年4月。
そうです、微細な氷を混ぜ込むことによってシャリッとした食感を生み出す、
うん、
あ、プラス同容量のアイスクリームと比べて 25% カロリーオフらしいですよ。考えたことなかったけど、
最良だ。だからやっぱりこの なんか
すっきり感、
うんうん、
なんですかね。すごいです。あ、なんかデジャブ、アイスクリームがもう一回来た。
あるんですね、そういうことが。
そういうことあるんですね。
ちょっとじゃあ
ただのデザートタイムになって。じゃあちょっと何番、一番気になってたあたりをね。
1番と、
うん、1番と、
まあ、1番。
やっぱ色が、1番はほとんど真っ白に近いような唯一の色なんですよね。すごい白、
うん、
で2、3は結構濃いめで、
うん、
4番はもうちょっと薄く、やっぱ5番薄いなって感じですよ。薄いっていうか白っぽい色ですね。1と5が難しい、ちょっと、
はい、
でも2番、
当たりじゃねえか俺これ。
お、2番確認してますね。
はい
はい、
当たったな。
これどうします、1個ずつ1番何々って正解合わせしていくか、1から5まで一旦聞きますか、その理由とともに。全部一回山本さんの答えをちょっとじゃあ、はいはい、後ほど聞いてっていう感じにしていきましょうかね、うん、これ3番もう絶対間違いない。
3番シャリシャリしてる、はい、
見た目もちょっと違いますからね、うん、やっぱね。
わかりました、はい、発表しましょうか。これどうしますか。
あ、じゃあ 1番、はい、1から5まで一旦発表してみてください。
はい、1番、セブンイレブンワッフルコーンミルクバニラ。
はい、1番最後まで悩んでたやつですね。
はい、2番、明治エッセルスーパーカップ。
うんうん、そして
3番、ロッテそう
シャリシャリしてるって言ってた。そして
4番、ハーゲンダッツバニラ。
ほうほう、うん、めっちゃ食べた感じ。
はい、で5番、
はい、
セブンイレブンワッフルコーンミルクバニラ金のアイス。これ1と5がテレコ以外は考えられません、
はあ、ちなみにその3番はシャリッと感があるって言ってましたけど、うん、その他のアイスはこうなんか決め手とかあったんですか。
このワッフルコーンミルクバニラが金のアイスとどちらかっていうことですよね、
うんうんうんうん、
これに関して1と5が金がつくのかつかないのかで1と5をちょっと迷いました、
うんうんはい、1がどんな感じ。
1が素直な感じ。
素直な感じ、はいはい。そして
確かあのコーンのこのね、
うんうん、
コーンがあってその上のあれを ガジってやった時こんな感じだったなと思って。
おー、ほうほうほう。
で金のアイスやっぱちょっとコクがないと、
ほうほう、
若干、
はい、
1よりもコクがあるんじゃないか。
でも味は似たようなちょっと同じ系統、
うん、まあ同じ系統というかそのライン上にいると。
はあはあはあは
あ。
で2のスーパーカップは
これはね、
うん、
言ったらもうスーパーカップだから40年選手ぐらいですよね。
いやそうですね、
40年選手ぐらいなんで、これはもう昔食べた味、
はいはい、
そうですね、学生時代なのか、
うん、
その時に味わった感覚が蘇りました、
うん、おー、もう一番馴染みのある味、
うんうん、
で、4番がハーゲンダッツって言いましたね。
これやっぱりね、
はい、
どうしてもハーゲンダッツ、
はい、
ハーゲンダッツというのは、
うんうん、
世界で4つしか工場がないわけですよ。
あ、そうなんですか、はい、知らなかった。
その1つが群馬にあるんです。
え、世界に4つしかないのに日本にまずあるんですか、
はい、日本にあるのは群馬に1個だけなんです。
へー、
群馬からお届けしている日本のハーゲンダッツ。
あ、そうなんだ。
そのお味です。
ちょっとなんか群馬の味するんですか。
あれ違うのかな。
あれちょっとそれなんか4番。
いやでもね、
群馬の味、
このバニラの、
はい、
あれ
え、ちなみにハーゲンダッツのバニラってタヒチバニラとかじゃなくて普通のバニラで。
いや間違いないです。
本当にいいんですか。
はい、
ちょっと最後悩んでたけど、そうは間違いないじゃあ答え、はい、いきますか。
答えお願いします。
発表します。まあこれでいっか。
はい、当たり。全部
全部当たりです。
やりました。
すごいです。
そうでしょ。
はい、でしかも最後に悩んでいるのを取ってた1番と5番のその、うん、ワッフルコーンが金かレギュラーかっていうところも、
うんうん、
素晴らしい。
ありがとうございます。
いやあまりにもこの、
はい、
いやまあさすがアイスクリーム山本。
ああアイスクリーム山本です、
はい
はい、
すごいですね。
うん、
ここまで的確に迷いがない、
ね、はい、やっぱ同じ容器に同じぐらいの量を入れられても、はい、まあ、分かる。
すごいな。
ありがとうございます。
なんか他のアイスでリベンジしましょう。これ
他のアイスが5種類あるかっていうことです
抹茶とか。
抹茶、
抹茶味だったらあるんじゃないですか。
抹茶味はあるけど、
クッキー&クリームとか難しいけど、バニラ以外にありそうなの。抹茶かチョコレート、チョコレートはちょっと難しい。
チョコレートはまあ、まあ、ほんとね、やっぱバニラが一番あれじゃない、幅広いと思います
幅広い。これよりもっと準備することもできそうですもんね。ただちょっとこの、
いや、そうはうまいな
あ、すっきり感が違う、久しぶりに食べたら、うん、普通にデザートタイムだった。
あ、ワッフルコーンも なるほどなって思った。
でもやっぱこの金のアイス感の特別な濃厚具合とかもちゃんと味わい分けていらっしゃって、
う
ん、
はい、
いやこれは圧巻の、
ね、
いやいやいやいやすごいですよ、
うん、
ズバリあっぱれの正解でございました。ということで、
う
ん、山本圭一の挑戦、キキバニラアイス見事大成功でございました。
ありがとうございます。
いや、お見それいたしました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
ペットショップ、ワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。改めましてこんばんは極楽とんぼ山本圭一です
ちょっとね、アイス食べた後だからね、ちょっとお手手も拭いた方が。
そうですね、お手手もね、
はい、拭いていただいてこんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが岡村さんとのコラボは事務所 NG ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。
だけどね、
はい、
これさっきの聞きアイスじゃないですけど、
うんうん、
これもし俺が、
うん、
昨日、
うん、
キキアイスがあるんだっていうことで、
うん、もう
練習してたらどうしよう
セブンに行ってめっちゃアイスバニラ買って
きて、でも何が来るか分かんないけど、
あ、そっかそっか、
とりあえずバニラ買ってたらどうします
したんですか。ちょっと可愛いですね、家でバニラ一人で一生懸命いろんなの食べて、
まあ、正直、
はい、
これ今日今回5種類出たじゃないですか、
はい、
ね、でセブンイレブンが2種類ありますよね、
うんうん、
これだからセブンイレブンで買ってるんですよね。
まあまあそういうことですね、
っていうことです
よねあー、そうそう、山本さんの最寄りのコンビニがセブンイレブンだからっていうので、
うん、
きっと食べたことがあるであろうものにしてみたという、う
ん、いやー、
はい、この曲からはだってローソンが一番近いですもん。
あー、最低でございますかローソンのバニラ食べたことあるかな。
ローソンのオリジナルのバニラってあるのかな。
まあ今はね あるんじゃないですか。あ、ないのかな。
いろんなスイーツありますもんね。
ね、ファミマとかもあるでしょうし、
はい、キキプリンと、あれプリンやりましたっけ、キキプリンとか。
だって、はい、いろいろそのなんですかね、都道府県によってちょっと
味が
コンビニが、いや、うん、多い少ないありますよね。
あ、品揃え、
多分品揃えというか、じゃあ、コンビニの数、コンビニ自体が
この辺りはやっぱりファミマが一番、
ファミマが多いところのがちょっと多かったりするんですよね。
はい、あの、もともとこの東海エリアはやっぱりサークル経営がメインで多かったり、それに一緒になっていたこうサークル系サンクス、サンクス、でだんだんこれがファミリーマートになっていて、もともとあったファミリーマートっていう感じなので、やっぱりファミリーマート
ファミリーマートが多いところあるんですよね。でローソンが多いとか、ローソン多いし、
はい、
セブンのとか、セブンが多いじゃないですか。
関東はやっぱどうしてもセブン、
ね、セブンの方が目立ったりもしますけど、でもね、関東はやっぱりね、まんべんないですよ。
へー、ミニストップって多いですか。
ミニストップは少ないわ、確かに。ミニストップは少ないですね。ミニストップ、あの、だからミニストップのソフトクリーム食べたくなる時あるじゃないですか
美味しいですよね、大好き、
あれね。
ね、
で九州はミニストップだし、エブリワンっていう、
行ったことない、何それ
っていう名前なんですよ。
え、同じね、
同じ、あの缶、あの黄色に青で、
え、
エブリワンって言うんですよ。だけど結局エブリワンなくなったんかな。そうなんですよ、九州地区って、
熊本もそうだったのかな、全然気づかなかった、
申し訳ないです、ね、エブリワンだったんですよね。でエブリワンもなくなって今なんかに変わったとか。
え、そうですね。あとはじゃあ、
で広島は昔ポプラっていうのがあったんですね、
はい、あ、ポプラは聞いたことあります、
ポプラはお弁当があって、お弁当のおかずだけがまずあるんですよ。
別
で、そこにラップがかかってるのがこうやって陳列されてるんです。
ほうほうほうほう。
でレジの横でご飯をすくうんですよ。
あ、いいですねそれ。
あって、
あの温かいやつ、おかまから入れられる
そうです。
うわ、めっちゃいいじゃないですか。
それがポプラ。あれはもう言っても俺がもう20代、もう10代広島にいる頃から、よくショーパブでだから働いてた頃は、行ってポプラの弁当に、ご飯だけ入れてもらって、それを食べるみたいな。だからあのポプラはうちの中国地方ですかね、は
い、人気ですかやっぱり、でも出来たてお弁当いいな。
出来たてお弁当でご飯が、
あ、まあまあ、でもご飯だけでもあったかくて、っていうのは嬉しいじゃないですか。
そうなんですよ。
お弁当系だ、ココス、ココス、
ココストア、
コス、あ、そうだ、ココストア、そうそう、今ちょっとコストコに引っ張られて
ます。ココストアもありましたね、
はい、
あれも名古屋こっちのでしたっけ。
結構あった、
あれもなんかどっかと合併したかなんかですよね、
なんかどんどんなくな、
九州か。
あとはタイムリー、わかります。
それは知らない、それはなんか、
そうか、タイムリーわかんない。
いや、岐阜でしょ。
はい、あ、岐阜なのか、え、二人とも知らない。
え、
岐阜だけ、
やっぱ岐阜なんだ。
嘘、
知らないです。
他、え、名古屋にはない、
見たことないですもん。
嘘だ、
タイムリーなんて。
タイムリーってワンちゃんのマークですよ。タイムリーって岐阜にしかないのかな。
いや、
もう今ない、あ、そっか、もう今ないけど、あ、高山が本社って書いてある。
もっと上じゃないですか、
ね、タイムリー
岐阜の上の方ですね。
嘘、あ、でも他のところにもあるって。飛騨地方中心に岐阜県美濃地方や愛知県、三重、北西、それから長野、富山、和歌山、福井、石川、徳島に出店、山崎製パンのグループに入ったとかで、デイリー山崎に事業譲渡されることになって名前が変わってるって。デイリー山崎わかりますか。
デイリー山崎わかりますよ。
デイリー山崎に吸収されてるっていうか、になってるらしいです、あと山崎 Y ショップって。
あ、
こんなに響かないんですね、タイムリーの話題
響かないでしょデイリー山崎さんも山崎パンを、
はい、
あの置いてれば
いいっ
ていう、ちょっとこうなんか自由な感じなんですよね。
へ、
だから山崎デイリーストアってちょっとなんかあの各々で ちょっと違ったことができるんですよね。お休みも取れるし。
え、
だからコンビニエンスストアなんですけど、うん、自由にお休みも取れるんですよ。夏休みだとかお盆休みとかで、何時から何時っていうのはある程度の時間さえ空いてればいいんですよ。それは山崎のこのパンを全部置いてくれればいいからっていう、多分そんな条件だったと思うんですよね。
優しいですね、
だからなんかその独自のお弁当を出したりするところ
も、でそれがそこのお店で話題になって、またそお昼時人が来るとかっていうことですもんね。へえ
って聞いたことあります。
面白い、意外とコンビニも地方ね、面白いですね。
そうそう、それこそ誰だったかな、誰か芸人のね娘さんの実家がどこだったかな、和歌山かなんかで、なんかお店を やられてるんだけど、
はい、
そのお店のなんか名前がね、ちょっとそれもうる覚えで申し訳ないんだけど、とにかくローソンのマークをめちゃめちゃ真似してるような色合いも
青でね、
青で
青と白、
青と白で、
はい、
こんな山奥にそんなローソンがあるんやっつって人は入ってくんだけどローソンじゃなくて、でローソン側から紛らわしって注意を受けたっていう。
すごい
ローソン側からよ、紛らわしいっつってローソンでもないのに、
めっちゃ面白い。なんか高校と電気をつけて、まあでも個人店だったらね、別にどういうマークにしようが勝手ですもんね、
そうそう、だけど紛らわしい見すぎてるっていうことで注意を受けたっていうやつがいましたけどね。
変えたんですかね、ちゃんと。面白いですね。まあ今回は、
はいはい、
バニラアイスでセブンイレブンバージョンでしたので、
はい、
まあ、山さんが食べて、ちなみにどれが一番美味しかった？一番っておかしいですけど。
一番っていうか、やっぱセブンはもう本当、はい、うちの台所みたいな、
そうですよね、
感じ、
ね、はい、
冷蔵庫みたいな感じなんで、
はい、
まあどれもうまいんですよ。でもやっぱり今なくなったんですよ、アイスの実のトウモロコシとかぼちゃが。
あれって期間限定、
期間限定だったんでないんですわ。
また来年きっと、
また新商品。でも最近あれでやっぱりトウモロコシっていろんなかき氷屋でも今出てるんです。
いや、なんか謎のブーム、すごい
謎のブーム。やっぱ夏だからね、
はいはい、
謎のブームというか、でもうまいのよ。
ちょっと前だったら、って言われてたかもしれないけど、そういうね市販品でも取り上げられたりとかして好きな人も増えてるから、
うまいんですよ。
私まだ勇気がない。
あー、これ早めに本当食わない、やっぱ食わないことが不幸になるかもしれません。
でもアイスの実もう売ってない、
知った方がいい。だからかき氷とかでも食べに行った方がいいです、本当に。
食べに行くのにわざわざトウモロコシにするなんて勇気がない。
いやいや、
ピスタチオとかなんかフルーツのやつが食べたい。
あ、ピスタチオもいいですし、あとずんだがね、今
豆
ずんだ系、
そんなのがあるかき氷屋は多分あんまりこっちの方にはないです。そんなおしゃれな、
いや、うまいです。ありますって。
ずんだなんてあるの？
ピスタチオ、ずんだ、トウモロコシ、
ね、まあそっか、まあ、同じ豆系って言われれば確かにそうですね、
チャレンジしてみてください。
わかりました、ちょっと後で調べたいと思います。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
せーの、ドンタコじゃない。私針金しかないですから
言っちゃダメそれ。
はい、坊主、かんぴょう巻き、わさびをつけてお願いします。
ペットショップワンダフグループの山本健一と、
今夜も井戸端会議。
山本さん、
はい、
ここからは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきますね、
はい、
まずはまゆたさんからです。けいちょん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
先日放送の極楽とんぼのオールナイトニッポン聞きました、
あ、
本当に2時間あっという間で存分に楽しませていただきました、はい、加藤さんとケイチョンお二人だけのラジオを聞くのは初めてだったのですが、
あ、そうですか。
テレビや YouTube とはまた違い、ラジオの空気感だとあんなにも仲良しそうにトークするお二人が新鮮でとても微笑ましかったです。
はいはいはい。
オールナイトニッポンならではのテンポのいい視聴者からのメールも、ゲストの遠藤さんも面白すぎて笑いっぱなしでした、うん、もっともっと聞いていたかったです。ぜひともまたいつか極楽とんぼのラジオが復活してくれることを心待ちにしていますという熱いメッセージです。
なるほどね。だからまあそうですね、今回だからそのお笑いウィークっていうことでね、
はい、
オールナイトニッポン日本放送さんがね、その1週間だけ、
うんうん、
そういう風にやったわけですけど、でもともとだからね、はい、2人だけではもう何年やってたんかな、その前は、
うん、
10年近くはずっとやってたんで。
あ、そんなに長かったんですね。
そう、TBS のジャンク 7,8 年やってたのかな、
うんうん、
はやってましたし、
はい、
そうですね、その前もなんかやったりしてたんで、
うんうん、
ええ、
まあ、ちょっと久しぶりになったっていうぐらいの感じ、
まあ、そうですね。ラジオあんな感じじゃないですか。
なんかその、うん、我々がに届いてるその声感とスタジオの中ってまたちょっと別だと思うんですけど、うん、
まああのね、だからね、ラジオを聞く方って、
はい、
やっぱ長く聞くんですよね、
うん、
その人の ね、だからなんか、
う
ん、テレビではないトークじゃないですか、うんうん、言ったらまあね、もう聞こえてくるものがもうそのまま伝わるから、
はい、
その温度感というか空気感がね、
はいはい、
だから好きな方はもう本当ね、寝る間を惜しんで聞く、寝落ちするまで聞くって言った。だからね俺もね、やっぱり中学高校ぐらいの時は俺の一本聞いてたんです。たけしさんとかトンネルズさんとかね、まあ、変わったところで言ったら中島みゆきさんとか、アルピーの坂崎幸之助さんとか、
はい、
もう聞いてたんですよ。まあ、土曜日は鶴子師匠がやったりとかっていうのも聞いて、
ジャンルが広いですね。
そうなんですよ。だからオールナイトニッポンではそういう感じでいろんなね、
はい、
お笑いばっかりとかじゃなしに、
うんうん、
もう聞いてて、
うん、
でやっぱりね、たけしさんのとかでも、もうオープニングトークだけでもう何にも用意ドンですよね。だからまさにプップップーンで、もういきなり、いやだけどさ、昨日もさ、出間違いやがってよっていうトーンで始まる
あ、
それもずっとこう耳を傾けるっていうんですかね。
ん
でもうそのフリートークがだいたい 4,50 分、まあ多い時1時間近く続いたりするんですよ。
すごい。
でだいたいそれが40分ぐらいになると、
はい、
いやピーター氏のオールナイトニッポンって始まる。
そこから
それとともにこうゆっくり寝るみたいな、はい、
あ
ーって寝落ちするんですよ。
ちょっとなんか心地いいですね。
そうなのよ、
うんうんうんうん、
心地がいいのよ、あの時間がね。
はい、
1時まで頑張って起きる起きて聞く、
はい、
だけど最後まで感想しない、
いやしない、
感想する気もないみたいな感じでどっかで寝るんですね、うんうん、
つけながらちょっとなんか音楽と一緒、うん、ふわーっと楽しんで、
なんだったらね、10時過ぎぐらいに1回寝て、
う
ん、1時に目覚ましかけて聞くっていうこともありましたからね。
そんなに熱心に聞かれてたんですか。
そうそうそう、まあ、聞きますよ。
だ
いたい聞いたりしましたね、
うん、意外な一面ですね。
意外ですか。
はい、
あ、ほんでまあ他の曜日の方は、
はい、
なんかちょうどいいぐらいの時間になったら、あ、聞こうと思って聞きながら寝る。中島みゆきさんなんてもう歌っている中島みゆきさんじゃないですからね。
私ちょっと
喋り出したら早口で
イメージがない。
ずっとベラベラベラベラこんな超ごめん、私がですね、これですねつって、
あ、そうな
の、早い早い。
そういうのも普段お話をしない、まあ、フリートークの部分を見せないアーティストさんだったりとか、
うんうん、そう、福山くんだってもう、
ね、
エロばっかり喋りますからねラジオは
不思議ですよね、なんかそういうなんか住み分けというか、
うん、
テレビで見せてる部分と ラジオはちょっともうちょっと砕けていいんだっていう感覚と、
そうですね、だからまあちょっと特別ですよね、うん、でまたそれを聞いてるとまあね、そのゴールデンでじゃあ歌を歌ったりするところがなんかあの逆にキュンとしたりもするんじゃないですか、そういうリスナーの方は。
あー、なるほど。
まあね、だからテレビにはあまり出なくても、
はい、
あのラジオだけに出てたりとかっていう方もいますし、
いらっしゃいますよね、
ラジオだけはトークはするけどテレビではトークはしないとかね、
わかる、
そういう分け方をしてるんじゃないですかね。
だこの番組も山本さんがお話しされるっていうことで、うん、狙って聞いていただいてる方もたくさんいらっしゃるわけです。
いや私の場合は、はい、テレビに出てないですから今ね。
違う違う、ほらさっき言ってたじゃないですか、テレビで出てなくてもラジオでだけは話をされるっていう。
テレビでもオファーのある人の話ですね。
いやそんなわかんない。
オファーが、まあ、今現在、はい、そんなにないっていうことですね。
そんなにってことはあるってことですよね。
それとマネージャーが止めてるんですね。
なんで止められてんの。
わかんないですけど、
それは俺は出ないんだっていう、なんかこういう
言ったことはないです。
逆に出たいんだっていうことも、
うん、出たいとかっていう言い方もなんか恥ずかしいので、こっぱずかしいので出してくださいよテレビとかでは言いません。
でも思ってはいるんですか。
オファーがあれば断る理由はないって言ったからね私は。
あ、じゃあそこじゃないですか、うん、もっとテレビ出たいからテレビの仕事を取ってきてくれよって。
いやいやいや、そういうのはねまたぶしつけですよ。
なんでですか。
あのハラスメントです。出たいんで出してくれみたいな。
いやなんとか応援してよって言って。
応援誰にですか。
マネージャーに、まあ、一緒になってちょっと応援してくれよみたいな。
まあまあこっちも仕事ですしって言われたら終わりですから。
そんなシュールな返しのマネージャーさんでした。
わかんないですけどね、と言われたら終わりですからって、そういう返しをしたとは一言も言ってません。
でもそんな中でも、はい、もうとんでもない数のレギュラーを持っていらっしゃるわけですよ。三十数本、
ね、いやいや、この間ちょっと話は変わりますけどね、はいはい、まさに昨日、
うんうん、
あ一昨日か、一昨日、
はい、
夜パッとテレビつけて、普段ね、まあ地上波というのは東京だったら、4,5,6,7,8 っていう番組があるんですけど、
はいはい、
ちょっとその前のこうテレビ埼玉とか、
うん、
ああいうねテレビ神奈川とかをこうパッパッと回したら、
はい、
テレビ千葉みたいなのがあってパッとつけたら白黒アンジャッシュって言って、アンジャッシュがやる番組があって、
あお二人、
うん、でいや 俺は久々に渡部が普通に喋ってるの見たの。
二人とも普通に出てた。
二人とも、まあそれをやってるっていうのは知ってたんだけど、
うんうん、
何曜日の何時にやってるっていうのまでちょっと調べがついてなくて見てなかったら、
はい、
たまたまつけたら、うわ白黒アンジャッシュってこの時間だと思って、
へ
で渡部ともう小島と、
はい、
ラバーガールっていう
の、あわかります、はい、
はいはい、のこと3人でトークをしてるのがあって、
はい、
ラバーガールの傍らかな、
うんうん、もうほんと純粋なトーク番組、フリートーク、
フリートークですね、なんかやってましたよ、う
ん、生き生きとされてました
渡部さん。普通でしたよ。
あ、もうあの以前拝見してたような、
うん、いやいや渡部です
感じの、
あ全然渡部でした。
へー、
だから小島も小島でした。アンジャッシュとしてちゃんとこう機能してましたよ。
だからやっぱり普通に仕事されてる。
いやいや、だって仕事をしちゃいけないわけじゃないですから、
ね、はい、もちろんもちろん、
はい、
されてい
て、お声がかからないっていうだけであって。
だからそう地方局の扱いになるんですかね、うん、千葉は一応。
まあ地方ですよ
ね、
だからネットがどれぐらいやってるか分かんないですけど、
はい、
まあそうですね。
だそういうところでは結構数々たくさん仕事されて、うん、お忙しくされてるんですかね。
してる、いやどうですかね、そんなかつてみたいなのはないけど、いやいや、それで、はい、まあ木が熟したらね、またいろんなところから声がかかるんじゃないですか。
そうですね、だって出てほしい人はいっぱいいますもんね。
まあ出てほしい人もいっぱいいますし、そうでもない方もいっぱいいるっていう、ただそれだけですよ。
まあいいじゃないですか、なんかそういうのあれだと思うんですけど、はい、私も嫌だったら見なきゃいいだけの話で、
まあそうです、まあ何でもそうですよ、
そうって思ってます、
うん、ただで見てるわけですから。
そうですね、
はい、
有料の場合はいろいろ、
まあ、有料の場合は
見なきゃいいだけの話、うん、
買って見てるわけですから。
確かに、
ええ、
ではもう一ついきます。たぬき男さんからです、うん、こんばんは、山本さんに質問です、
はい、
コンビの芸人さんは、うん、 プライベートでは会わないそうなんですが、うん、会わないっていうのは、
会ってご飯を食べる、
はいはい、あとそういう意味の会わないそうなんですが、コンビを結成した当初は2人で遊びに行ったり、うん、合コンしたり飲みに行ったりとかやっぱしてたんですか、うん、とのことで。
あ、めちゃめちゃしてましたよ。それ
いつから急に、
毎日一緒です
ね。いつからしなくな
った、いつからしなくなった、後輩ができて、後輩が多くなりつつあったところからじゃないですか、そういうのって。
あ、
でやっぱりちょっと仕事も一緒、プライベートも一緒みたいなのが徐々に増え出すと、
うんうん
うん、そういう感じになってくるんじゃないですか。
熟年夫婦みたいな感じ。
熟年夫婦はまた、
うん、だってなんか本当に仲悪くてそういう風になってる人もいるけど、
うん、
大概の芸人さんのコンビってそういう感じじゃないですかね。別に好きとか嫌いじゃなくてみたいな。い、
今どうか分かんないです。もう今や今の子たちはまたいろんなね、いろんな相方たちとルームシェアをしてる、ルームシェア世代じゃないですか。
ああ、
そうそう、だからこの間あのトレンディエンジェルのたかし、
はいはい、
ね、あの
高橋さん、
と話したら、うん、お前って今何まだなんかルームシェアみたいなしてんのって言ったら、はい、してますっつって、
あんだけ売れても、
カズレーザーと、
はい、
それとあとなんかもう2人ぐらいいて、
はい、
であのそこそこの家にルームシェアで4人で住んでて、まあ多めにカズレーザーとたかしが払って、あと2人はなんか洗濯物とかいろんなものをしてくれっていうことを理由に少なめの家賃にさせてるっつって。
あ、じゃあちょっとその2人2大スターに比べると、もうちょっと後輩っぽい方が一緒に住んでるっていうことですね。
そうそうそう、みたいな。だけどいやで、で何それでもうどれぐらいって言ったら、いや結構住んでますね、だから昨日も仕事行く前はカズレーザーと2人でずっと朝方まで飲みすぎちゃってみたいな。
仲いい
そうでしょ。
そんだけ売れてて、
いやまあそんだけ売れてて別に飲みに行く、飲みに行ったりするのはあれだから家飲みっていうことなんだろうけど、はい、まあだからルームシェアっていうのはそういうことじゃないですかね。
いやすごいですね、めんどくさくないのか。まあでもそれぐらいの距離感で付き合える人、
まああとはまあまあ言い方はあれかもしんないですけど、じゃあ例えばよ、
はい、
一軒家みたいなのがあって、
あ
それが8ベッドルームとかになったらどうしますか、はいはい、1階だけが
なるほど
リビングになってて、
うんうん、
で部屋ババッと上がっていけば8ベッドあると、
はい、
その代わり下はみんなで共有スペースがあるんですよって言われたら、
あ全然いいですね。
ねえ、じゃあ、はい、じゃあいいよ、じゃあ一部屋5万で貸すよ、
すごい
みたいなことだったらいいですよね。
いいと思います。
ちょっと郊外にやってるんで、そこにはプールもあってとかだったらどう
し、何それ、そんないいとこ住んでんの。
いやこれそういうんだったらどうしますかって言ってんのに
いや
誰かがそういうところで住んでるなんて一言も言ってません
よ。家にプールがあるってすごいですよね。水道代がやばそう。
あ、そっち、
そっち
水道代なの
って思いますね。まあでも芸人さんたちのそのあれだけ売れてる人たちなのに、うん、誰かと一緒に住んでるっていう、
いやそこですよ、
どこがすごいなと思います。
だから、
まあ、
だからオズワルドの伊藤とかもそうでしょ、はい、住んでたりとか、まあ、結構いるんですよ。だからなんか話聞いたら、
でもそれは売れてから一緒に住んだわけじゃなくて、売れる前から一緒に住んでて、別に引っ越すあれもないから、そのままみんなで一緒にちょっと大きめの家に住むみたいな、
うん、です。だから俺らの時代考えられなかったもん。
なそうそう、あれ加藤さんと一緒に住んでたことはあるん
ですか。ないないないない、
さすがにない。
俺らはもう誰一人としていない、その辺は。
へー、うん、近くには住んでたんですか。
近くはいる、いたけど、
うんうん、
まあこの町住んでこい、住みに来いよみたいな。
あーこっち
遠藤にわざわざここに引っ越してこいっつって、同じマンションの7階と21階にいたことあります。
すごいそれぐらいの感じで仲いいけど、
うん、
まあ呼んだり呼ばれたりが楽だしなみたいな、
そうですそうです、
タクシー乗って帰ってくるのにも一緒だし、うん、っていう、
うん、
でも山本さんは誰かと一緒に住むっていうことはでしょうね。だって結婚してもそれはないだろうなって言ってましたから、
なかなか難しいですよ
あそういえばまたそう結婚なんて話はなかったぐらいの感じになってますね今年ね。
言いました、私
何も言ってないです。
言ってないでしょ、
はい、じゃあ今週はこの辺で、
はい
はい、今週もたくさんメッセージありがとうございました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議ワンニャ
ー。さあ、あっという間に今週もエンディングです。
はい、
今週いかがでしたか。
いや、ちょっとアイス、
はい、
食べ過ぎましたね
おかわりするからでしょ。
いや、
お腹冷えました。
ちょっとね、
はい、
冷えました。
コーヒー飲むか、でもこの後ゆっくり休憩でトイレでも行ってください。
はい
では今週のノベルティグッズ当選者の発表です。今週はどなたに。
大阪府はデコデコさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くのも当ててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
バニラアイスの食べ過ぎはよくありません。気をつけましょう。ほどほどに。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。